社会人応援会社セリル。
12月今年も残りわずか、最後まで最善尽くしてこそ完全。
こんにちは。最近すっかり日照時間が短くなってきましたね。先週の各地の天気はどうだったでしょうか。先週東京の天気は後半から晴れ模様が続いて、青空が澄んでいてとっても綺麗でした。ご覧になられた方はいらっしゃいましたか。冬の空は夏に比べて気温が低いのと、大気の流れが弱く、空気中の水蒸気や塵などが少ないため、夏の空よりも澄んで見えるそうです。私は綺麗な空を見ることが好きで、感動したり大切なことに気づかせてもらうことがあります。今回は青空を見て気分転換をすることができました。気分転換って重要ですよね。皆さんは仕事中にどうやって気分転換をされていますか。もしこのセーリングが皆さんにとって気分転換できる番組だったらいいなと思います。今週も皆さん一人一人の心に響く神様からのメッセージがあると思いますので、30分間楽しんで聞いてみてください。この番組は私たちセーリングの社員6人が社会人を応援する番組です。私たちの社長は聖書の精神を社会で実践することを教えてくれる一人の牧師さんです。今日も皆さんという船に神様の帆が立って、かっこよく社会の海を航海することを応援します。それでは社会人応援会社セーリングスタートです。
社会人応援会社セーリング、
クローズアップ社会人、輝く社会人に話を伺うこのコーナー、今回ご紹介するのは材料メーカーで研究開発をされているあやさんです。
材料メーカーで研究開発ということは理系職で、理系女ですね。
そうですね、最近流行りの理系女ですね。材料メーカーの研究開発ということで、仕事の内容としては実験してデータを解析して、その結果を報告して製品につなげていくというものだそうで、実験をしている時間が仕事の時間の中では一番多いそうなんです。材料メーカーということで、ひたすら実験を繰り返しながら世の中が求めているものを生み出していくという、短期ではなかなか結果が出づらいものの、しかし世の中が必要としている時に合うように製品を出していかないといけないという、非常に難しい仕事をされています。そんなあやさんですが、全く大変さを感じさせない、非常に楽しみながら仕事をされているようでした。それではまず聞いてみてください。苦労が多いですよね、研究職って。
でも面白いと思います。
仕事の面白みってどんなところですか。
仕事の面白みは、研究職多分そのものの面白みは、新しい製品を作るための研究と開発なので、それが世に出てくのが喜びであったり楽しさ、でもそこに行くのってすごくたくさんいろんな過程を経ないといけないので、途中でうまくいかなくなるようなものもたくさんあるけれど、その働いてる会社だったり、そういうものの将来を担ってるっていう感覚を持って、みんなきっと仕事をしていて、私もその精神でやってるんですけど。
なるほど、確かに自分が研究してこう開発して作っていったものが世の中に出てくるっていう喜びすごいでしょうね。
そうですね、本当にそこが一番、それを味わえたら研究職としてはすごく幸せだと言われてます。
仕事で一番もがくことってどんなところですか。
成果が出ないと、例えばその実験がずっとうまくいってないと、仕事してないと同じなので、何か見せるものがないときはとても周りの目も痛いし、 なんかちょっと もがく時もあるんですけど、なんか本当に不思議なことにあんまりそういう目に合わないので、なんか助けられてるんだろうなって思いますね。
どんな助けがこう仕事の中でこう感じた神様の働きがありますかね。
研究職だとたくさんアイディアを出さなきゃいけないんですけど、新しいことを考えて生み出していくので、なので本当に普段いつもこう考えていて突然ひらめいてそれが大きなアイディアにつながったりすることが多いんですけど、そのアイディアを本当にたくさん神様がくれたなということがあります。実験の方法だったり、あとはなんかこうやったらうまくいくんじゃないかなっていうなんかきっかけみたいのを本当に突然ひらめいたりして、それはなんか本当に私が自分の中から出てきたなって感じはあんまりしないです。
具体的にこういうひらめきで仕事がこんな風にうまくいったっていう具体的ななんか事例とかってどんなのがありますか。理系すぎてわかるか、
ちょっとマニアックすぎるかもしれないけど、
あ、一応言ってみてください。
じゃあ言ってみますね。私が、うん、あの材料メーカーなので材料の特性をこう上げるっていうのをやらなきゃいけないんですけど、そのためにこう何をしたらもともと目標として定められている数字に達成するかっていうところで、なんでそこがうまくいかないかっていう原因が分かったら良くするための方法も出てくるんですけど、で原因が分からなかった時があって、でもふって思いついた簡単な観察の実験があって、あ、これふっとっていうかきっと神様がこれやったらいいよって言ってくれたなって思うんですけど、そしたら悪い原因が分かって、で、あ、ここが悪いならうまくする方法は、それは一緒に働いているもっと経験が多い人から来たんですけど、でやってみようって言ってやってみたら、あ、この目標に達成することができて、その結果それが結構同じようなものを作ってるメーカーがあるんですけど、その中でもかなりいいと言われているものになって、で今もそれがその方法が使われているので、多分入社して1年目とか2年目とか自分の経験では絶対分からなかったようなことだったんですけど、それがちょっと印象的で覚えてます。とても
大変な仕事なんでしょうけど、本当に神様と近くしてる方ですね。ご本人の努力も終わりなんでしょうね。
そうですね、仕事をしながらいつも意識していることが自分を通して神様が輝くようにということだそうで、そのためには自分が疲れていてももう一歩頑張るという精神だし、職場ではその疲れを見せないように笑顔で頑張るということをいつも心がけていらっしゃいます。また自分が輝いた時に神様が輝くからという意識をいつも持ちながら様々な面で努力されているようでした。また神様の考えで仕事しようということをすごく心がけていらっしゃり、どんなに実験がうまくいかなくて成果が出なかったとしても最後までという精神は決して忘れずに、納得がいくまで実験をする、時間は限られていても限られた時間の中で成果を上げる努力は怠らないという姿勢をお持ちでした。神様が輝くようにという努力をすることで仕事を楽しくやってらっしゃるあやさんに一つ質問をしてみました。お聞きください。どんなところが違うと思いますか。神様を知って仕事するのと、神様を自分が知らないまま仕事していってたのと、
ひらめくアイディアがきっかけで成果につながる職業でもあるので、本当に自分の考えだけだと限界がきっとあるなと思って、でも周りの人はみんなそうだけれど、そういうアイディアを本当にふっと与えてくださるのは、もちろん日々いろいろ学んだりしているものの中からではあると思うけれど、きっかけが与えられることが多いので、それはすごく助かってるし、それで実際投資している時間よりも評価されるようなところもあったりして 感謝しているところだし、うん、でやっぱりうまくいかないこととか、実験も100回やって1回うまくいけばいいって言われてるぐらいなので、うまくいかないなっていう、こう気持ちが沈む時もあるんですけど、でもその時も本当に、あ、絶対最後までやろうっていう精神を牧師先生が教えてくれたので、絶対最後までやったら答えが出るっていう確信を持ってやれるのもすごく強いところだなと感じます。
こうインタビューを聞くと、あやさん自身の考えで動いて行動するっていうよりも、この職場の中でも神様だったらどうやって行動するのかなとか、どうしてほしいのかなと考えて、こう行動することを心がけている方に感じますね、
う
ん、
そうですね。それでは最後に、これからについて、また理系女子学生に向けてのメッセージをいただいてきました。今後のビジョンとかありますか？
今後のビジョンは、まあ、成果を上げたり、そういうのも、あ、本当に、あ、信じてるものがあるからだっていうのをこう示せる日が来るかもしれないなとも思うんですけど、なんかそういう時に、うん、証になるというか、それを示せていけるように、神様の力も本当にたくさんあるので、感謝をいつも忘れず、神様の助けであることもいつか示していけるような人になっていきたいなと思います。
理系の女子、
うん、最近流行りの
理系の女子、マイノリティではありますけど、大変期待されている理系女子のまだ学生の皆さんに、これからその理系の研究職なり、そういう分野に就職していくであろう人たちに何かメッセージありますか？
ね、本当に人数はやっぱりどうしても相対的に少ないんですけど、会社からすると本当に求められている人材なんだなと感じていて、やっぱり男性の得意な分野があるし、女性の得意な分野があって、同じ研究の中でもどちらしかいないかしかいないというと、やっぱり偏りが出てきてしまうというのをすごく自分も感じるし、実際社会的にもそういうふうに見られてて、女性を増やしていこうという働きがとてもあるので、本当に、うん、少ない人数だけれど、そこに期待されていることが大きいので、ぜひ自分にできる、自分にしかできないことが本当にその場にいたら必ずあるなと思うし、実際そうだと思うので、ぜひ人数に負けず、存在感がとても大きいと思うので、その力を信じて突き進んでほしいなと思います。
あやさんね、仕事は相当ハードだと思いますが、すごく優しい心を持って謙虚に頑張っていらっしゃるんですね。神様や聖書から学んだ真理を職場で直接言うことは難しいかもしれませんが、あやさんの行動を通して、あやさんの中心にある大事にしている真理や精神が周りの人に、職場に、そしてその業界自体に、また日本にいい影響を与えてほしいと思います。
うん、本当にそう思います。女性がね、少ない研究開発の最前線にいらっしゃるということで、あやさんのさらなるご活躍をお祈りいたします。
はい、
次はあなたに
クローズアップ。
迷いはないよ、あなた
社会人応援会社セーリング。
我が社セーリングの社員教育プログラムをご紹介します。自分自身を作ること、これは社長の教えの一つです。そんな社長の命を受けて小一部長がゆるく行う社員教育の時間、その名もビジネスパーソンへの聖書のすすめ。今回はもう第10回目になりました。ぜひお聞きください。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
小一部長やってまいりましたね。
やってまいりましたね。いや、はい、楽しみでしょうがないんですよ。
いや、はいはい、前回はルカによる福音書、
うん、
でその内容はまさしく私たち、うん、日本人でまた社会人であるのと同じように、
うんうね、
ルカも異邦人でありながら、また医者である、忙しい身でありながらも、
うんうん、
主をイエス様を証しする人として使われたと。
まあ、いつもこ う, うちの社長が、うん、あの強調しているように、やっぱり天の考えと私たち人間の考えは違うんだと、
うん、
だから私たちが不安があるところ、不安要素は逆に天からするとチャンスだと、
うん、
まあ、むしろこの不安要素があるからこそもっとできるんだと、
うん、
というふうにいつもこう転換させてくださるわけですから、
うん、
で実際本当にこうルカがそういうまあ、不利な立場にいたからこそルカによる福音書も書けたわけだし、まあ、そういうところ本当に学ぶべきところかなと思いますね、
はい、
でちょっと一言だけ、イエス様が祈られている姿が一番たくさん描かれているという、
うん、はい、
うん、だからイエス様は完全なるもうメシアとしてキリストとして来られたけれども、
うん、
いつもこう神様の前では子供のように純粋に心から祈られている姿がたくさん出ているんですけれども、やはり私たちがどのように神様に接するべきかという姿をもう身をもって見せてくださったんじゃないかなと思いますね。じゃあ今日はあのヨハネによる福音書なんですけれども、
はい、これ最後の福音書、
最後の福音書で、まあ、一番まあ最後に書かれたというようなまあ話があるんですけれども、
はい、
まあ、あの前回の異邦人を意識して非常にこう人間の体として来られたこのそのいわゆる人生ですね、人間の性質、人生を一番書いていた、うん、あのルカによる福音書とはある意味正反対の、
うん、
一番こうイエス様の本質をつかめている、要するに神様の体として来られた神様の性質、いわゆるこう神性というんですけれども、うん、
はい、
その神性が一番たくさん深く書いてあるところがこのヨハネによる福音書だということですよね、
うん、なんとなく難しそうなイメージがあります、
うん、あるんですけれども、ただ、まあ、ヨハネが目指したのはもう世界中の人がイエス様のことを分かってほしい、信じてほしいということで、うん、実際読んでみると非常に分かりやすいんですよ、うん、だからこれも本当に深いなと思うんですね。深いし非常にこう、まあ、いわゆる霊的なそういう表現がたくさんあるけれども、
うん、
あの分かりやすいんですよ。分かりやすく非常にこうシンプルに書いたということで、
うん、
このヨハネがこのヨハネによる福音書を何を目的として書いたのかということを、うん、まあ、ヨハネ自身が書いてあるところがあるんですが、
はい、
ヨハネによる福音書20章30節31節を読んでみると、このヨハネによる福音書はイエス様が神の子、神の子キリストであることを信じるために、
うん、
また このイエス様の名前で行うと命が得られるためにという、 こう目的をしっかりとこうまとめてこのポイントを書いてあるけれども、こういうことをまあ目的として、要するに神様の子供であるという神様の性質がイエス様にはあるということを表すために書いたというふうに、その目的を表しているわけなんです。じゃあここで、まあ、今日はその神聖に関するそういう内容よりも、どうやってこのヨハネがこのイエス様の一番深い確たる本質をつかむことができたのかということを
知りたいですね。
そうですね、
どうやってやったのか、
どうやってやったのか、それも、今日はもうその一つだけちょっと確認したいと思うんですけれども、はい、一言で言えば、一番イエス様と近かったんですよ。生活の中で一番生活を共にした、近く接した弟子だったという、そこが生活を一番近く接したということがイエス様の一番深い本質を知る一つの大きな条件になったということですね。
すごいシンプルに聞こえますけど、難しそう
ですね。難しいですね。だから、私たちは何かこう深いことを悟るために、お祈りをしたり、図書館に行って研究をしたり、さまざまなことをやって、もちろんそれも大事だと思うんですけれども、やはり何よりもこのヨハネから学ぶのは、貴重なものがあるんだとしたら、近くしなさい、もう近くに行きな、近づきなさいというね、こう近くするという非常にシンプルなことがどれだけ大きい条件になるのかということを、ヨハネからすごく学べるかなと思うんですね。このヨハネといえば、イエス様から一番愛された弟子として有名なんですよ。誰よりも愛された弟子なんですよね。それだけイエス様から愛されたということは、イエス様と生活の中で近くしたと、だから近くした分イエス様の本質を見ることができた、掴むことができた。
なるほどですね。これ聞いた時にこう社会に転換すると、僕の立場からすると上司に当たるところですね。やっぱ近くすると話も増えますし、コミュニケーション増えて、こう思ってる、実はこう思ってたんだとか、その上司の言いたいこと、普段言いたいことがなんとなく分かってくるし、
そうですね。だから私たちはどうしてもこう肩書きだったり、なんかこう形でこう接しようとするけれども、やはりもうその全てをちょっと取っ払って、もう心からもう物理的な距離 もう近くして、一緒にご飯を食べたり話し合ったりというような方法が一番ある意味その本質をつかむ、心をつかむ方法じゃないかと思うんですね。
いや、そうですね。
だからヨハネは、ヨハネによる福音書を読んでみて、ちょっとすごく面白かったのは、ヨハネ自身のことをヨハネと書いてないんですよ。すべてイエスから愛された弟子とか、イエスから一番愛された弟子というふうに、もう5、6回ぐらいそのヨハネのこと、自分のことをイエス様から愛しておられ、イエス様が愛しておられた弟子とか、そういうふうな表現で、他の人には名前だったり肩書きだったりでこう表現しているのに、自分のことは愛されているもの、愛されているものというふうに、だからそこが一番大きな使命であり、愛されることこそ、信頼されることこそ、近くに近づいていくことこそが一番大事なんだという、そのやっぱり人間関係の本質を、もう掴んでいたと思いますね。
そこ大事ですね。
今日は何よりもこういったイエス様の深い本質をイエス様に近くすることによって知ることができたという、非常にこうヨハネからは近づいていく、近くすることのさまざまな人間関係の中で近くするということがどれだけ有益なのかということを学べるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
はい、あっという間に、時間が経ってしまいましたね。じゃあまた来週期待します。
はい。
社会人応援会社セイリン
社長の一言のコーナーです。このコーナーは社会人が抱えるさまざまな悩みに社長の深くて深い一言でお答えするコーナーです。本日は RG オリバーが担当させてもらいます。ラジオを聴きのリスナーの皆さん、職場で神様の働きは感じていますか？職場で神様の働きをもっともっと感じることができたらいいですよね。 今日お伝えする一言は、職場でも神様からのメッセージをどうやったらもっとたくさん受けることができるのかについて教えてくださった社長の一言です。その社長の一言は、目に見える現象だけでなく根本であり原因である目に見えない世界を見て考えなさいという一言です。社長は、目に見えて起きていることは結果の世界であって、大事なことは目に見えない原因の世界を見て学ぶことだと教えてくださいました。職場生活と信仰を切り離さないで考えて過ごすことの 大切さを教えてくださいました。そのように考えてこそ、何をやっていても神様が伝えようとしている深い意味を捉えようとするようになるし、まただからこそ一層面白く神様の働きを感じることができます。逆に職場生活と信仰を切り離していると、ただ目に見える現象だけを考えてしまうので、つまらなくなるんだとも教えてくださいました。自分もある時、時間を守ることに関して会社の先輩に指摘されることがありました。指摘されて、その時に、ああこれは何か意味があるな、神様が言わんとしていることがあるのだなと考えて祈るようになりました。そしたらその時に、あ、自分が神様の前で決めた時間に祈りをできていなかったことに気づくようになりました。神様は目に見える世界だけではなくて、目に見えない神様との世界においても時間を守ることを求めていらっしゃるのだなと気づくようになりました。これは一つの例ですけども、ラジオをお聞きの皆さんも、職場で起きている現象一つ一つに根本であり原因である目に見えない世界を考えることで、職場生活にも一層神様からのメッセージを受けることができたらいいですね。以上、アルジェ・オリバーがお届けした社長の一言でした。
社会人応援会社セーリング、
エンディングです。12月になったかと思えばもう1週間が経ちました。早いですね。社会人の皆さんはそろそろ職場の忘年会のタイミングでしょうか。1年間本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。今日はこのエンディングの時間をお借りして皆様に感謝を伝えたいと思います。この番組、今年の4月からスタートしたわけですが、毎週一度も欠かすことなく続けられたことは、リスナーの方々、そして番組に出演してくださった方々、またアンケートに協力してくださったりした社会人の方々のおかげです。テレビや新聞などではどうしても耳の痛いニュースが多くなる中で、熱心に頑張っている社会人の皆さんを紹介し続けてこれたことは、私自身またセーリング一同本当にありがたかったです。前だけ見てもがきながらも全力で走っている皆さん方の姿に、言葉に、そしてそこまでするその熱い思いに励まされ、目を覚まさせていただいた9ヶ月間でした。私は今年は自分の考えを収めることがうまくできなくてですね、本当に苦しかったんですよね。でもその度に本当に力をいただきました。職場という環境で様々なものと戦いながら必死で走る皆さんのその姿を、理解してくれない人も笑う人もいたかもしれません。また今もいるかもしれません。でもまっすぐな思いを持って行動する皆さんの姿は、必ず神様は見ているし、分かる人には伝わると信じます。寒さが増してきましたが、体調を崩さないようにしてくださいね。セーリングでは引き続き番組への感想などお待ちしています。アンケートフォームからの入力でも結構ですし、 RGO の公式 LINE アットからでも大歓迎です。またメールアドレス sailing.rgo@gmail.com へ直接でも OK です。年末に差し掛かり忙しくされている社会人の皆さん、限界が来た時、その時が次元を上げるチャンスです。それではこれからの時間も Have a good day! Have a good sailing!